年会では、ペイニス、マギナッポー、アノウ、ペン、とか、やらされますか？大人の学校第226回、砂の粒、赤なめの、中国と日本の違いで気になったこととか、の回です。このポッドキャストは、30代男性、サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで、様々な話題を語り合う、新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら、pepex29@gmail.com か、Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな、聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いどうせ加藤大蔵でした。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生や中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るネットラジオです。今回お送りするのは私、AV の代わりに、AV 無料動画みたいなやつを、見てるんですが、最近見つけたサイト、クロスビデオズでもなく、ポルノ HD とかでもなく、東京ホットでもなく、また新しいサイトを見つけたので、そこで見てる、マイワイフっていうシリーズが、すごくビンビンジャズの赤なめと、
砂の粒です。人は人の声にしようと。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前に砂の粒さんと話してた時に中国と日本の違いみたいな話をした回があったんですよ。
はい。
その時に話してた中で日本の電車に乗る時の自動改札機とそれ、日本以外の自動改札機の
はい、
なんかスピードが違うと、
はいはい、
いう話があったんですよね。
スムーズさはね、
スムーズさ、そう自動改札機に入っていくスムーズ、日本はすごくスムーズだけど、ね、それ以外はスムーズじゃないですよっていうのを研究した人がいるみたいでっていう、
はい、
でそんな話をしてる中で僕がね、感覚的な話ですけど、
はい、
無線乗車っていうんですか、キセル、
はい、
日本は本当に自動改札機の時にピーって鳴っちゃってるのに人がどんどん入っていっちゃうっていうことが多いよと。
え？
だからキセルになっちゃうのに、
はい、
定期とか自動改札機の読み取る部分に
ピンポン
ピンポンって鳴っちゃうけど、全然閉じないから人がどんどん通っていっちゃうよっていう話をしたんですよ。
え、そうでしたっけ？
そうなんですよ。だからそれ
だってピンポンってたらガチャってあれが閉まるから、
いや結構抜けてっちゃう人多いんですよ。
あ、そうですか。
そうだからね、日本はキセルしやすいんだろうなと、という話だったんですけど、でもなんか感覚的に出る方が難しいっていう話を俺はしてたんですよ。
うん、そんな話でしたっけね。
そうなんです。
出るのかなり難しいと思うんですけど。
そう出る方が難しいんです。入るのは結構簡単なんですよ。
出るっていうのはもうそのホーム側とホーム内の、
そう駅の改札に入るのが
簡単ですね。
そう駅の改札に入るのは簡単なんだけど、
それは簡単ですね。そう、簡単、切符なしで入るとこですか。
意外とみんなだからわざとじゃないだろうけどどんどん入っていっちゃうんです。ピーってなっちゃっても。
そうですか。
で、いやその時話したのはそのキセルをしようとしてわざとやったとしても、
はい、
入るときは簡単なんだけど目的地に着いて、
はい、
じゃあ無線乗車をしたので、
うん、
そのまま切符を買わずに降りようと思ったときに、
うん、
なんか気分的に見られてるからかもしれないけど厳しいからかもしれないから出にくいんだよねっていう話をしたんですよ。
誰がそう感じてるんですか。
出にくいと思ってたんだよねって俺が思ってたのかな。
いつですか。
だからそれは無人駅が僕の家の近くにあった時の話ですよ。
おお、あ、じゃあその
だいぶ昔です。
高乗りしたってことを今認めているわけですね。
まあいや、そういう出にくいよっていう話をね聞いてたんですね。
あ、
でもいや、感覚的に分かるんですよ、その出にくいっていうのは。多分聞いてる人も自分が着てるとかしたことないとしても入るのは簡単だけど出るの難しいんじゃないかと思うと思うんですよね。
ああ、まあそうですね、うん、そう思うでしょうね。
でなんでかっていうのをずっと考えてたんですよ。その僕たちが話した放送をもう一回僕が聞き直してね。
はい、
最近
だって入るときには、
うん、
お金がない人がそういうことしようとして、
うん、
遠いところへ行こうとしてるけども、うん、そんなお金はないと、うん、じゃあ一番安い切符を買って入ることはできる。だから入ること
は簡単。そういう話じゃなくて、ピンポンってなってもスルッと入っていけるってこと。だからなんか駅員さんが見てないんじゃないかって俺は思ってた。
ははは
でも、あ、だからあのぶつからずに入っていけてるんだろうなと。
は
そもそもこれキセルの話じゃなくてピンポンって鳴っちゃう時あるんですよ。僕もあの定期があるのにもかかわらず読み取りエラーみたいな形で。
ああ、はい。
で、
はい、お金が出し切れとかね。
ああ、まあ例えばそういう人もいるでしょう。
はい。
それ入っちゃうのは入れるんですよ、なぜか。
うん。
だけどね、出る時に止まるんですよ。だから例えばチャージ切れで間違って入っちゃいました。
うん。
自分じゃ気づかなかったです。
うん、
でも出るときに普通に出ようとしたら膝にバーンってバーがぶつかってあれと思ったらチャージ切れてた。
はい。
っていうかそもそも読み取ってなかったっていうこともあるんですよ、
入るときに。
そうそうそうそうそう、
えー。
だからピンポンって鳴ってたのに間違って入っちゃったんだなっていう時があったりっていう、結構体験してる人多いはずなんですよ。で駅員さんに言って、あ、どっから駅入ったんですかって言って、あ、じゃあそれ処理しますねって言って処理してもらって、正規の金額を そのスイカなりパスモから引き落とされるってことはよくあるんですよ。でもね、なんで入るときは簡単なのに出るときが絶対ぶつかるんだろうと、
はい、
もうこれで分かった人たちが多いと思うんですけど、バーの閉まる方向、開く方向が駅の中側なんですよね。
出ようとしてるときに駅の中側に開いてくる。
駅の中側に開くんです。
自分に向かって開いてくるってことですか。
前にスランツブさんが言った通り、日本の駅っていうのは自動改札は基本開いてると。
はい。
間違ったときに閉じる。
はい。
それが前提の話です。
はい。
だから常に開いてるんですけど、入ろうとした時に間違った時は自分に向かってバーがボーンって向かってくるんです。
はいはいはいはい、はい、
ですよね。
はい。
で、出ようとした時に間違った時は自分に向かってバーが戻ってくるっていうよりも外に向かってバーが開くんですよね。
はいはい。こうなってたものがこういくんだ。
そういうことですかね。あの、
あ、
バーの支点っていうのは改札のゲートの駅の中と駅の外の真ん中に支点があるわけですよ。
はい。
バーの支点はね。
はい。
で、開くときは必ず駅の中側、駅側、
うん、
うん。駅の外じゃなくて駅の中側に開くはずなんですよ、バーは。
うん。
で、そうすると、その駅の中側に開いてるバーが閉じようとした時に人が通ろうとするとね、
うん、
水の流れるような、その流れやすい、なんて言うんですか、なんて言うんだろうな、人がそのバーにぶつかっても引っかからないような形になるんですよね。抜けやすい形っていうか、
ちょうどこう弁のように、
そうそうそうそうそうそうそうそう、弁の、そう、心臓の弁ありましたよね、あの、
はいはい、
それの入ってくる方と出る方、そうそうそう、はい、それです、そうです。
あ、
で駅の中から出るときには引っかかりがつくんですよね、どうしても。
あ、
閉じてくると、
はい。
でそれ以上その弁は閉じちゃったらもう開かないので、
あ、
だから出にくいんだろうなっていうか、出るときは確実に止まるようになってんだろうなと思ったんです。
ちょっといまいち伝わりにくいかな。私がね、日常的に乗っていれば想像もしやすいかもしれないけど、ちょっと一時何回かしか日本のは乗らないから、
そして今の言葉だけで日本でね乗ってる人も言葉だけで意味通じたのかなっていうのは
ちょっと厳しいかもしれませんね。
僕の説明能力を、
まあそこの、まあね、IQ というのか EQ っていうのか、
これは、ね、伝わってるのか、本当に伝わってるのか伝わってないのか、意見欲しいですよね。伝わってたら伝わってる、正しいかどうかは別として、
ね、それについて考えたことがある人はどのぐらいいるのかっていうところ、
まあまあそうですね、
私も疑問に思ってたんですっていう風な人がいれば、そうそうってなるかもしれません、
ね、そうですよね。まず入るの、間違って入った時は入るのは簡単だけど、間違って出る時は出られないっていう感覚があるかどうかっていう話ですね。あのね、だからチャージされてないスイカ使っちゃってだけど、はいはい、反応してないけど入っちゃうってことはよくあるんだけど、
だってあれスイカってあれですよね、もしスイカの中にお金0円だったとしても入れますよね。引かれるときに、引かれる、出るときに初めて引かれるから、入った時点では引かれないですよね。
ゼロ円でも、
私ゼロ円試したこと多分ないと思いますけど、でも入るときにピッてやって画面を見ると全然引かれてないお金のあれが出ますよ。
ああ、まあじゃあチャージの問題じゃないんですね。単純に
チャージの問題じゃないと思います。
単純にやっぱりあれだ、出るときに入り口で読み取ってなかったですよっていうときに止められるんですよ。
そんなことでもあるんですか。そんなことだったら入れないでしょ。
結構あるよ。
そこからちょっとな。
いや、ほんと、
だからあんまり信用すれば。
だからそれをまず同意してくれる人がどれぐらいいるかですね。
そこからだと思いますね。そこじゃなくても話入らないか。
結構あるんですよね。なんで読み取ってなかったのって。むしろこっちがいかつくって思う時あるんですよね。
ちょっと電車も、いまだに電車の中で氷結飲んでるの人がそれ言ってもあんまり、っていうところもあるかな。
まあじゃあ、これはちょっと本当に分かる人、意見欲しいんですけどね。
そうですね。はい。はい、キセル動向ではなく、そこですよ。スイカが読み取れてないのに入れましたっていう経験が
ある方、ああ、そうです、そうですね。
は、ぜひぜひ、はい、こちら。
pepx29@gmail.com。
お待ちしております。
はい。
シャープ。で、私、あれ、来月、出張で帰るので、おそらくスイカも使う可能性があるので、
ああぜひ
ちょっとじゃあわざとたピッて反応するかしないかぐらいまで持っていって、反応しないぐらいにしよう。
いや、財布からそれ抜いといて、
は、
財布にスイカ入れないで、
あ、入れないで
当てて、
財布でポンってやって、
当ててシュッて入ってください
。じゃあ手のひらでもいいですね。
いや、手のひらでもいいです。
ああ、それで入れたら PPX にメールすればいいんですね。
いや、まあ入れたはいいんだけど、じゃあ出るときも手のひらで出てみてください。入れるけど出れないんです。
頭おかしいじゃないですか。こんなの。
いや、本当に。
確かにあそこに改札機にあそこに手のひらマークあるけど。
いや、まあ試してみてください。はい。
いや、でも入れないと思います、ね。
すいません、じゃあまあ僕からの
話は。なくないです
か。え？
入れないでしょ。バッピピ
ー、いや、
ガシャってなる
じゃないですか。結構その朝の通勤ラッシュとかがすごいからかもしれないよ。それは。
あ、人がもう止めるらず。
そうそうそうそうそうそう。
中国の地下鉄、中国のそういう改札機はそれがよくありますよ。日本の扉というかそのストッパーですか。
はい。
はだいたい腰ぐらいの高さですかね。
あ、はい、
で、あの、面積そんな大きくないですよね。はい、お尻ぐらいの大きさですよ、うんうん。中国のこちらの新幹線、ガオティエって言うんですけど、あれの面積がもう、上半身分ぐらいあるんですよ。
へ
で、それが、バターンってしまうんですよ。で、まあ、こうやって開いてって問題があったらバターンってしまうんですけど、はい、いろんな人がいるので、その着せるしたい人とかは、前の人が入れた切符で、前の人に、もう、
よくありますよ。
前の人のもう後ろ、このぐらいに近くて、はい、そのままついていくみたいな。
わかります、わかります。
そうすると、クリアできるみたいな。
前の人のアナルに差し込むぐらいの形でもうついて
る。まあ、どこに差し込んでもいいんですけど、それ
は。あれだ。高校生の時あなた自転車通学だったからまたそれも違うのかもしれないですね。
まあ、はい、はい、まあそんなに高校生の時に電車乗ってないですね。
そうですよね。
そこのね、経験はご豊富なんでしょうしね、うん。
まあそういう話でした。
大人になりきれていない大人たちですね。
前半は以上。
モンスターに接敵、ジャベリンで攻撃、テリア。こんだけダメージ。
わ、痛いわ。そういえばさ、最近のモンスターって俺たちの世代の時に比べてだいぶ変わったみたいなんだよね。と言いつつ攻撃。爪、はい、命中。ダメージ、こんだけ。
こんですか。シールドのあるなしが精子を分ける。そう。でも引っかかれてます。再びジャベリンで、アタック。と、ファンブル。
ありがとうございます。ここは噛みつきガブリンチョですな。縦の恩恵が精子を分けますな。なんかね、さっきの話だけど、サラマンダーでも氷属性とか、
はい、
フェンリングなのに炎属性とか、はいはい、よくわからない設定のモンスターいるんですよ。
うわー、混沌ですね。
でしょ。そんな現代のファンタジーモンスターをおっさんたちが昔話でゆるく語る番組。
おっさんが昔のファンタジーモンスターを語るという名の番組。 YouTube ポッドキャストで配信中です。回避ロール、あ、静止判定。
僕たちの冒険談を聞きに来てね。
おっさんが昔のファンタジーモンスターを語るという名の番組。
あ、後半が、
後半は後半はなんかあるんですか。後半ありますか。
ああ、私に後半投げてくるんですか。
いや、ありますけど、ちょっと俺気になることがあるんです。中国の話で。
どうぞ。
中国の話でね、これが広がるかどうか分かりませんけど、
はい、
中国の人の名前って、
はい、
名字と、だから姓と名、氏名、
はいはいはい、
名字と名前っていうのは日本と同じであると思ってるんです
けど。ありますあります。
そうですよね、
はい、姓名があります。
そうそうそう、はい、韓国ってなんかさ、名字すごく少ないでしょ。
どう、知らないです。
キムさん、パクさん。まあまあまあ。
言われると。
そう、いや、本当にすごく少ないらしいね。中国ってどうなのかなっていうのと。
はい。台湾は少ないですね。
あ、台湾は少ないんですか。
台湾は少ないですけど、大陸はもう何でも。
あ、
あれ。
あ、そうなんだ。
はい。大陸は、普通、まあ、名字って一文字。基本なんですけど、まあ、多いのは王貞治の王、
はいはいはい、
あとはチェンですね。
チェンはチンって書くやつ、
そうそうそう、
東の右が東で、
あれは小里編、西
が、
あと王チン、
あと龍さんとか、
あ、龍も多いですね。あと何が多いかな。朱色の朱。
朱。朱。あー、はいはい。
明け。明け。
はいはいはい。
あとは。
あと、女。女。
あ、女も多いですね。女は女皇の女ですか。
はい。
あとは、許す。
はいはいはいはい。
それからしょっあとは沈むという字ですね。沈むという字はあれはですね、あれはねちょっとあれなんですけど、あれは線って言うんですけど、
はい、
中国で使っている沈むという中国の大陸で使われている沈むという字は、信、
はい、
陽という町を書いてますかね。信陽。
なんか
山水に、
はい、
多分審判の信という字を、
はいはいはい、
あの字の簡体字、簡略化された文字が
沈むという字と一緒
沈むという字なんですね。で、ということは日本で使われている沈むという文字はこっちにはないんですよ。
はー、沈むっていう意味の文字はあるんですか？
沈むという意味の文字はあるんですけど、でも沈むという意味の文字もあるはずです。ただ、うん、あのあれを僕もこちらに来た時に、あのその沈むさんという人に会った時に、
うん、
まあ、沈黙の沈だと思って沈さん沈さんって言ったら、
はいはい、
ある日それは信用の沈という字の簡体字だから沈ではなく沈ですっていうふうに言われて、はいはいはい、それは沈ですね。まあ沈沈、あとは高い高
高さん
高さんという字も、うん、名字も多いかな。
うん、まあでも一文字だとすごい、
ね、文字
確かに三国志の想像しても
はい
かなりあるけど、あ、一文字じゃない人も結構いるよね。例えば、
結構ではないですよ。
あれ、例えばですけど、あ、そうか、劉備玄徳っていうのは劉か。
そう、そのはずです。まだ三国志詳しくないけど。
中国の人ってあんまり三国志、あれですよね、みんながみんな知ってるってわけじゃないみたいです、
ね。ああ、そうです。みんながみんなじゃない。
日本人の方がみんながみんな知ってるって感じなんですよね。
私知らないですよ。
あ、そうですか。
詳しいですか。
まあだって横山光輝の三国志と、あと大好き、
でも読んでるぐらい、
蒼天航路っていうのも全巻読んでるし。
ああ、じゃあ好きですね。
まあ普通一般常識として、あと SD ガンダムの SD 三国でも見てます。
あ、
三国志が、あ、人形劇の三国志もちょっと見てますよね。
人形劇三国志、
昔 NHK で、そうそうそうそうそう。三国志の物語は大好きですから。
いやー、私ほぼ触れてないです。
あ、そうですか。
うん、こっちでそれ聞かれても、あの私すいません、知りません。
ああ、前に中国の留学生が僕たちと同じラーメン屋、僕たちがアルバイトしたラーメン屋にいたじゃないですか。
仕事すぐサボるやつですか。
カンね。
はい。
カンに聞いた時も三国志あんまりわからない。
ああ、じゃあこれね、そういうことだ、うん、あいつでもスラムダンク好きだもんね。
ああ、スラムダンクも好きだし、あのそれより日本の武将
言われましたよ。砂粒ささ砂粒何っつった、スラムダンクで誰が一番好き僕スラムダンク読んでないんでちょっとごめん
っつって、冷たいよねあまりにも
辛いじゃん。
いや、あっちはだってさ、俺らがだって同じでしょ。僕が中国行った時に、
じゃあその時の正解は何ですか、反応として。
いや、じゃあ
ごめん見てねえんだとかそういう感じなの。
違う違う、あ、なんでスラムダンク知ってるのって。
ああ、今はそうしてます
ですよ。だって僕がだって中国行って三国志でみんな誰好きなのって言った時に、いや知らないよって言われる。そうしたら悲しいです。
え、なんで三国知ってるんですか。
日本だと漫画はすごくたくさん種類あるし、あの国営放送みたいな NHK でも、あの子供の人形劇みたいなのもやってたんですよ。
そうなんですか。
日本の国民性の中
に、ご飯
そう、日本の国民性の中には中国のその三国志っていうのも根強く残ってるんですよっていうぐらいのサービスとかできるでしょう。
へえ、詳しいんですね。じゃあ飯行きましょうよ。
何でも飯行きましょうよ。
知らないから続かないで。
まあまあまあ、そうですけど。
そうです。
え、じゃあでもスラムダンク何が好きって俺聞かれたら、いや、あんまり知らないけど何が好きなのって。
ああ、 まあそのぐらいは聞いたかな。面白くないけど、あ、なんか好きなキャラクターいんの？
なんて言った
の？え、なんて言ってたの？僕見てないから。
ああ。
言われても覚えてないです。
三井って言ってたかな。
随分バカにした言い方をする。
いや、
三井
してない。いや、そんな喋り方だったでしょ、カン。
まあ、確かに。
うん、まあまあ、そうそう。
いらっしゃいませって言ってた。
あ、まあ、それでね。
何でした？あ、名前ね。
そうそうそう。あ、今ちょっとさ、聞けたんですけど、その名字とか、由来って、はい、日本だと由来ってあるじゃない。
はいはいはい。
例えば昔の、その、侍とかの、侍っていうか、役職があった人の子孫だったら、まあその、
名前。今、愛心かくらっていう学生いましたよ。
え？
愛心かくら不義だっけ？
うん。
それのなんか、親戚の親戚のまた親戚のなんか、末裔ですみたいな学生がいました。
あ、そうなんですか。
うん。で、俺もちょ、あの、そのなんか、まあその前によく授業やってた頃に、会話コーナーって言って、うん、フリートークのコーナーがあって、うん、でいろんな人が参加してくるから、あの、名前がわからないから、人に空の名簿配って、
はいはい、
ここにみんなに、名前書かせるんですよ、
はいはい、
でそれで即席の名簿作って転校したりするんですけど、うん、でそこに、まあ、名前書いてっつって、で子供たちだからふざけて、
うん、
日本語の名前書いたりするのね、
うんうん、
自分勝手に作ってさ、声優の名前みたいなの作って、で、まあ、自分の本当の名前書く人ももちろん半分ぐらいいるんだけど、うん、でその日も集めて、で愛心かくらってあったから、そういうなんていうの、悪乗りしてる学生がいるんだと思って、
ね、ふざけてんのかなって思うよね。なんか、
なんだ、愛心かくらさん、まあ乗ってあげて、はい、愛心かくらさんがいますね、みたいな。で、はいって言って、至って普通の顔で、どうして愛心かくらってつけたのって言ったら、うん、いや、本当の名前です。
なんかさ、不義って言ったら日本じゃすごく有名じゃない？
はい、はい。
その他の生徒たちはどんな感じだったの？ざわっとしなかったの？
あ、その他の学生もうわってなってました。
あ、やっぱそうなんだ。
うん、すごいかっこいい。
あ、かっこいい。
うん、かっこいいって。
それは何、名字が長いからってこと？
まあみんなが愛心中やろって言ったけど、愛心か知ってるから。
ああ、みんな知ってるからってことね。
そうそうそうそう。あ、まあだから僕らの中で得な
徳永
秀明ってやつがいたら、やっぱりちょっとびっくりするじゃないですか。
まあ、あれでしょ、織田信成だっけ、スケート。
ああ、そうそうそうそう、そういうことで。
まあまあ、そう、あ、同じような感じなんだ。
名字が二文字っていうのも最近はたまに見かけて、まあ、いろんな理由があるんでしょうけど、あの、よく聞くのは、
はい、
なんかね、例えば、名字が、簡単に言えば、リュウチンとかいう人がいるんだよ。
はい。
リュウチンなんとかさんみたいな。
うん。
で、あの、4文字とかになってるから、名前、何？名字が2文字、名前が2文字になってて、
うん、
こう、見慣れないわけじゃない？僕らからしたら。僕からしたら全然見慣れない
ん
ですよ。大体、スタンダードなのは、名字1文字に名前1文字か、
うん、
名字1文字に名前2文字だから、
うん、
名前が3文字以上になることってほとんどないわけ。うん、で、名字二文字、名前二文字の人とか、まあ、だから漢字が四文字並んでると、ちょっと軽いパニックになる。
はいはいはい、
どこからか名字かわかんないみたいな、
うんう
ん。で、いろいろ聞いてみると、そういう子たちは大体二文字の名字を持っていて、で、その名字の二文字は、
うん、
お父さんとお母さんの名字を組み合わせたもの。
ああ、よく、欧米でありそうな。
ああ、そうなのかな。
いや、ファーストネームみたいな。よく、俺、わかんない、それ。適当に言ってますけど、お父さんとお母さんの名字を取ったりとか、
組み合わせるというか、もう組み合わせるも何も2つ繋いでるだけですよ。
うん、
なんか渡辺田中みたいな感じ。
はいはいはい。
っていうのが最近は多いですね。
へえ。それはあれかな、男女の平等みたいな。
うーん、どうなんでしょうね。そまあそれもあるのかもね。それは子供は普通お父さんの名字になっちゃうから、そういう理由があるのかもしれません。
あのさ、さっきの三国志の話はさ、
はい、
聞こうと思ったのは、だいたい名字二文字だったりするんですよ。
そうですか。劉備、あ、劉備は三国志じゃないのか。
三国志ですよ。
あ、そうですか。
劉備、
曹操とか。
曹操、孟徳。
曹操は曹が名字でしょ。
孟徳が名前ですよ。
あ、曹操、孟徳って言うんですか。
曹操。
あ、そうなんだ。
曹操。
え、曹が名字で曹が名前じゃないんですか。
違います、違います。
あ、そうなんだ。
だから孟徳、孟徳って。あの、そうですね、孟徳が名前ですね。
もう全然知らない。そうです。
あとは張飛。
ああ、
張飛は下の名前がその2種類日本では伝わってきてるんですけど、張飛翼徳っていう。
へえ。
だ、でも多分張だよね、名字は。
まあそれだけ聞くと張飛って聞いたら張だと思うね。
うん。でもやっぱり二文字の人が多い気はするな。例えば、呂布宝泉っていうのは呂か。呂系の名前で呂布宝泉っていう人いますね。
呂布。フロノロ。
呂布はフロノロ。呂に布。
ああ。
そうそうそう。はい、本当に三国志知らないんですよね。
もう全然見てないです。本当
三国志じゃなくても、なんかそういう、例えばあれは項羽と劉邦みたいな話、あれは始皇帝の話か、秦の始皇帝。
いやー、そういう映画を見に行ってた友達もいましたけど、あの好きでもない彼女と一緒に出た人はいましたけども、私は知りません。
そうなんだ。僕もその映画ちょっと見た覚えがなくて。
で、そのあれでしょ、その、うん、一緒に行った彼女がタートルネック着てたから嫌いになったっていうやつです
よ。いや、知らない、俺の話自体
は。いやいやいや、そうですね。まあいい、もうタートルネック嫌いですよね。
タートルネックは嫌いです。でも僕はもう今も、
え、タートルネックじゃない
冬は首が、いや、これ外には着ていかないですよ。これパジャマですからね。
ああ、タートルネック、私も
タートルネック、タートルネック外になんか絶対着ていかない。
はい。
すみません、タートルネックはちょっとあの許されない。あの、じゃあタートルネックで思い出したんですけど、タートルネックが嫌いだった理由っていうのは。
うん。
僕たちが大好きな黒夢の清春っていう人いるじゃないですか。
はい。
フェミニズムっていうアルバム出してる時にね。
はいはいはい。
フェミニズムのそのアルバムのジャケットの中でタートルネック着てたのかな。その前のミニアルバムのクルーエルで着てたのか分かんないですけど。
うん。
それ着てる清春がすごく気持ち悪くて。じゃない。それを真似して着た俺が気持ち悪かったんです。わかります。僕たちのファッションリーダーの清春という人を真似して、
はい、
あ、タートルネックのセーター着てみようかなと思って着た時の自分の鏡に映った姿がすごく気持ち悪くて嫌悪感を感じたんですよね。
それ清春の真似をして鏡に映った自分を見て気持ち悪くなったのはタートルネックだけですか。他にも思い当たるのはありませんか。
うーん、オーバーオール
オーバーオール着てたかな。
オーバーオールぐらいかな。多分オーバーオールぐらいだと思いたい。
はい。
あとは、いや、こんなの着てないですけど、鎖肩びれみたいなシャツは着てないよね。
知らない。
着てるわけない さすがに着てないよね、それは。
すごいな。
いや、まあまあまあ、そんな話でそういうタートルネックが嫌いになったりとかするんじゃないですか。
ああ。
でね、
トラウマですね、じゃあ。
そうそうそう。でね、そういうさ、憧れの人のさ、
はい、
服とか格好とかをさ、
はいはい、
真似するっていう気持ちは、
はい、
まあだからわかるんですよ。
はいはいはい。
わかるでしょ。
はい、わかりますよ。
あなた誰かに憧れてなんかそういう服装したことありますか。
どこのほらハイドに憧れてゴム製の有刺鉄線してましたよ。
ハイドはゴム製の有刺鉄線だったんですか。
写真を見る限りは。
じゃあハイドもゴム製の有刺鉄線だから、
まあ有刺鉄線をしてたなと。
ああ、
アルバムにジャケットで、ね、
はい、
黒い
有刺鉄線か、あれ有刺鉄線か。
有刺鉄線はそうだよ。
そうですか。だって有刺鉄線、本物の有刺鉄線なんかつけたら手首ブチブチになっちゃうもんね。
ね、
絶対ゴム製だよ。
おそらくそうです
よね。そうですね。ああ、そういうの気持ちわかりますよね。
前も言いましたけど、だからそれをでもどこで売ってるか分かんなかったから、
はい、
あかなめさんと中央高専に買ってきてもらったんですよ。
ああ、
知ってるよ俺ら感じ。
いやまあそうそう、だから
本当これお金。
それなんかさ、
月曜持ってきて。
まあまあそういうさ、憧れわかるじゃん。
はい、わかります。
だけどね、その黒嫁の昔のライブビデオとかを YouTube でよく見るんですよ、僕は。黒嫁だけじゃなく、なんかそういうルナシーとかも見るんですけど、はい、X ジャパンとか、
はい、
そういう時にさ、爆竹とかね、女のお客さんがさ、
はい、
例えば清春さんの真似をして、清さんの真似をしたりとか、
うん、
真似っていうのはそのコスプレっていうのかな、
うん、
X ジャパンで言えば女の人がその様式
髪やってるとか、
そうそうそうそうそう、まあ様式のモノマネ、モノマネっていうか、まあコスプレをしたりとか、そういうのとかあるじゃない。
はいはい。
それってどういう気持ちなのかなって思うんですよ。
あ、
疑問に思ったんです。
あ、
それってさ、僕たちは男だから、
うん、
その憧れのお兄さんとしてそういうアーティストの人とかを真似するっていうのは気持ちはわかるんですよ。
あれじゃない、性別とか超えてるんじゃないですか、そのな時には。
でもさ、その例えば清さんのファンの人とかって昔のね、
はい、
本当にバンドブームだった時のだよ、あわよくば彼女になりたいぐらいの頃に思ってたんじゃないのかなって俺は勝手に思ってるんだけど。
同じような服装をすれば彼女になれる確率が上がるっていうことですか。
いやいや、なれると思う。
なれないでしょ。
なれないでしょ。なんでじゃあそんな格好するのかなって。例えば自分に置き換えてください。あなたジュリマリのユキが好きだった頃を思い出してくださいね。
俺好きだって言ったことあるんです
か。僕が好きだったとして、ジュリマリのユキのモノマネなんかしたかなって。するか。
それはってこっち男ですからね。
ほら、おかしいじゃないですか。
おかしいですよ。
あなた好きな、じゃあアイコのモノマネしました。
しないですけど、好きじゃない。
川本誠の。
川本誠は好きでしたけど、川本誠のまあ、
真似してる、オーバー。
着ないですよ。
オーバー
ワンピースも着られないですよ。
ワンピースも着ないですよね。
まあだから、ビジュアル系の人たちは、服が中性的だから、女性でも着られるじゃないですか。
ああ、そういうことか。ビジュアル系だから、その限定の話か、これは。
じゃないですか。平井堅が好きだからって平井堅と同じ格好する女性いないでしょ。
いないね。確かに。確かに。
横山堅が好きでも、ね、膝下のハーパンは、あ、それはいるな。
それはいるでしょ。
分かる
な。それはいます。
それは男女共通だから。あの格好が。
平井堅が好きだからってアフロにはしないとか。
え？
平井堅が好きだからアフロにしないとかってこと。
アフロにしない。
ああ、いえいえ、好きだからって。
平井堅ってアフロだったっけ。アフロか。
まあなんかそういう髪型にしないってことね。
ああ。
長渕が好きだからって、ピッチピッチ。
鉢巻き巻かないとか。
ああ、鉢巻き巻かないとかですか。そうか、そうかもしんないですね。確かに。
もともとビジュアル系自体が、 ビジュアル系の人たちから女性の方へ寄っていってるんです
よね。確かにそうですね。だから、だから人気出たのかな、逆に。
ああ、真似しやすいから。
そうだ、自分たちも同じ世界に入り込んで、
あ、
だからこそ熱狂的にその、自殺するぐらいの、なんていうんですか、
共鳴し合える
みたいな。そうそうそうそうそう。私はあなたの、もう本当に のめり込むみたいなね。
ああ、
確かにそれはそうだったの
かもしれないです。俺はちょっと見つけたかもしれないね。
ああ、いや、本当今、発見ですよ。俺ずっとって言っても、この間からなんだけど、なんなのかな、あの感覚は、と思ってたんですけど。確かにね。
でもあれだな、私、1年、2年ぐらい前に、あの、仕事かな？仕事で、はい、あの、進撃の巨人のリヴァイのコスプレをしましたけど、
はい、
特に嬉しくなかったな。リヴァイかっこいいなと思いますけど。嬉しくなかったな。
嬉しいって何ですか？
だって嬉しいんじゃないですか、そのコスプレしてる人たちは。そのキャラクターが好きで好きでしょうがないから、一緒の格好がしたいってなるんでしょ。
ああ、そうか。リヴァイの格好して嬉しくなかった。
で、今、好きなキャラクター、なんか一つコスプレしてくださいってなったら、誰のやりますか？
僕は。
私には、欲しいんですけど。
え？
私に分かる人で言ってほしいんですけど。
僕は小さい頃、今の話ももちろんしますけど、ちょっと先にさせてほしいんですけど。
はい。
小さい頃、小学生ぐらいの時かな、中学生ぐらいの時かな、あの、親がパジャマを縫って作ってくれてたんですけど、俺はね、ピッコロみたいにしてほしいって言ってたんですよね。
パジャマを？
そう。
その、怒り方みたいな
やつ。いや、まあ、いや、だから、ピッコロみたいにしてほしいと思ってたけど、全部できなくて、
はい。
で、ご飯っていうやつが出てきたじゃないですか。
孫悟飯？
ご飯。
はい。
孫悟飯。孫悟飯は、紫の道着に、あの、襟巻きみたいな首の白いところだけ作った、
ね、はい、
あの、あれがすごくいいなと思って、あれを作ってもらいたいなと思って。
ちょっと似合いそうですね、今でも。
では、今でもああいうファッションが好きですよね。
ちょっと似てるかもしれない。
常に。
短パンは履いてないけど、ご飯は。
ご飯は履いてないですね。
でも、なるほど。
だから、それは、今でも、憧れてるファッション。
はいはいはい。
あの、頭につけるターバン。あの、マント。
今着てるその、ウィンドブレーカーの色も。
これはピンクですけどね。
紫に見えますね。
ああ、そう見えますか。
まあでも。でも言われてみれば、確かにそういう毛がある感じしますね。
ピッコロは今でも常に憧れてるから、
うん、
例えばピッコロの格好をさせてもらえたとしたらちょっと嬉しいと思いますよ。
さっき私テレビ見てたら、
はい、
なんか芸能人の人で顔にいっぱいピアス開いてる人がいて40個ぐらい開いてるんですよ。耳はもちろ んこの辺とか、なんか鼻の下とか、
うん、
鼻の下とか頬とかにも開いてて、
皮膚に入れてるやつ
です、ね、皮膚に開いてる人がいて、うん、でどうしてそんなにピアスしてるんですかっていう質問に、
はい、
小さい頃から機械だとか、
あ、はいはい、
ギャバンとかが好きで、はい、改造人間になりたいっていう思いが、はい、こうなってますみたいな、
うん、
で、
まあ分かんなくはない、
分かんなくはないかなって
感じですね、
うん、それは見事に表現してるなっていう感じ
で。そのすぐさんがリヴァイの格好して嬉しくなかったのは、まあそこまで好きじゃなかった、
そうね、そこまで。シャリバンとどっちが好きかって言われたら、それはシャリバンが好きやもん。
でしょ、
うん、
あ、そうだそうだ。仮面ライダーの、アマゾンのお面とスーツ、
うん。
1万円で買えるって言ったらどうする？
僕、そこね、そこ、なぜか、いつからかずっとアマゾンが大好きだって思われてるみたいな
んです。いや違う、俺はアマゾン好きなんです
よ。うん、それ知ってますよ。
ああ。 あなたも好きだと思う。
だってこの前もさ、
はい、
去年かなんか一緒にララポート行った時に
ネクタイ、
アマゾンのネクタイか、
はい、
それを、
はい、
俺がうーんって言ってるんだけど、もう随分買いでしょみたいなすごい勧められて、
そうですね、
うーんまあうーんって、
アマゾン好きだってなんか聞いたことあったんだよな。
かっこいいと思いますけど。
いやでも仮面ライダー好きだったんじゃん。
仮面ライダー好きです。
メタルヒーローっていうかメタル警察の方が好きです、
ね。メタルの方が好き。
ああ
。はい。
じゃあだからシャイダーのマスクとその全身のスーツ、
うん、
1万円で譲りますよって言われたら。
シャイダーでシャリバンだったら買う。
あ、シャリバンの方がいい、赤い方がいいんですか。
赤い方がいいです。
あ、そうなんですか。
あの見ました、バンダイの魂ラボっていうプロジェクト知ってます？
魂ラボ？
魂ラボ。
魂ラボ。いや、
バンダイ、おもちゃのバンダイのね、はいはい、あのちょっと値が張るんだけれども、うん、おもちゃをその第1弾は科学特捜隊のなんとかガンっていう、
はい、
ウルトラマンと
家族隊ですね。
家族隊のなんとかガンってやつを。
はい。
魂ラボって調べてみて、それ、
はい、
それすごい再現度で作る企画があって、で第2弾がギャバンのレーザーブレードなんですよ。
あ、そういうこと、あの武器か、
武器第2弾まで出るんですけど、そのレーザーブレードいくらだったか、1万5000円とかだったかな、そんなもっともっとすら
本当だ、1万6000円、
うん、それがかっこいいですよね。それちゃんとレーザーブレードって言いながらなぞると、
はいはいはい、光るんですか。へえ、前から気になってたんですけど、なんで僕たち同じ学年なのに僕はシャイダー以降しか知らないんでしょうね。
かなりね、あの昭和50年かな、1歳とか2歳ぐらいだから、
1歳2歳の時のやつなんて見てたとしても覚えてないでしょ。
記憶がないのかもしれないね。私だからなんか強烈に覚えて、その後もビデオ買いまくったりしてるから。
ああ、まあまあそうですよね、うん、あの僕はこの魂ラボの中でどっちかっていうとこの10レンジャーかな、
え、第3弾出てるんですか。
重装剣という、あのあなたはあんまりもうこのところはあれを見てないかもしれないですよ。
おお、これドラゴンレンジャーですね。
これ笛になるやつですね。
はいはいはい、
重装剣。
ああ、それ第3弾だ。そうか、出た。
あ、でもこれはでもいいね。これもっと、
これ楽しみですね。まあでもまあ僕の中でももうギャバンでもうピーク来ちゃってます。
セイントセイヤのあの腕につけるやつ、セイヤの腕につける。あれ、あ、そうか。そのつばさんセイントセイヤあんま好きじゃないんですよ。
で、好きじゃんというかもう見たことがない。
そうですね、三国志とさっきの三国志と一緒ぐらいですよね。
そうそう、スラムダンク三国志戦
と自分が何座だろうがどうだっていいっていうタイプですよね。
うーん、僕は双子座ですっていうだけです。
ちょっと左耳見せてもらえます？
左耳？
なんか耳すげえ腫れてるなと思ったけど。
え？
まあ、それピアスの跡か。
ここ？
そうそうそうそう。
こっちは随分違いますか？
うん、随分なんかラインが入ってますけど。
ああ、そうですよ。
ああ。
ほら、あの、あれが入ってる、弾が。
ああ、なんか言ってましたね。
う
ん、
はいはい。本当は入ってんのかな？
いや、はい、まあ、わかんないですね。で、何でしたっけ？
アマシーラボ、なんだっけ。なんだっけ。ギャバン、アマシーラボ。
まあ、そういうね、憧れの、格好を
見た。ああ、そうよ。リヴァイです。そうそうそう。
まあ、リヴァイはないでしょう。で、今これだったら、やれるっていうやつ、なんかありますか？じゃあ、僕はピッコロは多分、今でもずっと憧れだし、あとは、アマゾンのスーツはあれば欲しいし、シャドームーンなんてもっと欲しいかなっては。
ああ、シャドームーンもかっこいいな。
かっこいいですよね。
まあ、シャリバンは譲れないな。
ああ、シャリバンだったら、
そう、
じゃあ、
あれ、あのね、あれ、
買いますか、1万円だったら。
超獣戦隊ライブマンのイエローライオンって
ます、はい、イエローなんでしたっけ、
ライオン、
ああわかりますよ、
あの顔がライオンの形になってるんです、あれは好きです、
ああそん、
やっぱ戦隊ものってあのタイツじゃないですか、
そうそうそうそうそうそう、
そこはねちょっと、
ああ確かにね、メタルヒーローはタイツじゃないから、
そうっす、ガチャガチャしてますから、
なんだっけ紫のやつ、警察ロボット。
ジャンパーソン。
ジャンパーソン。
あ、ジャンパーソンとかも。
あれかっこいいですよね。うん。
ジバンとかね。
あ、ジバン。あ、ジバンいいじゃん。ジバンいいですよね。うん。
ジバンは変身ポーズがないんですよ。ジバンって気づいたら変身してるみたいな感じなの。ジャンパーソンも、ジャンパーソンって人間の状態がないんじゃなかった。
ジャンパーソンロボットだから。
ですよね、なんかジャンパー着てくるみたいな感じです、
え、ジャンパー着てくる、
ジャンパー着てジャンパーパーって脱ぐ、
ああ確かにそう、そんな感じだと思います、
あ、なんそう、
あとはあれだ、赤影みたいなやつでなんか人が、
あ、ジライア、ジライア、
ジライアだっけ、そうそうそう、うん、それはいいですね、
あのタイツですよ、あれ、
あタイツ全然俺最近はタイツでその足とかのラインが見えても、
いや、トヤベちゃんみたいな手袋してます
トヤベちゃん、
あ、指が第二関節から上は見える、
はい、あ、 あとあれだな、僕はカラスティング系に憧れてるんで、
カラスティング、
カラスティング、
あ、それジェライアの敵に出てこなかった、
そうそう出てきたかもしれない、そういう系とか、は
い、コブソー系とかでしょ、
あ、そうそうそうそう、そういう
の、あ、そうそうそう、そういう感じしますわ、そうそう、
そういう感じ、
コブソーに憧れそうな感じします
いやだからわかりますよ、
コムソーに憧れて、なんか、
かっこいいじゃない、
なんか、菜食主義のコムソーみたいな。
はい。
なんか、
かっこいいじゃん。
でも、ちょっと、
じゃあ、あなたさ、最後になんか、その、別に、あれですよ、ヒーローとかじゃなくてもいいけど、この格好、え？
え、コスプレでき、したいもの？
あ、そうそうそうそう。
シャリバンでしょ？イエローライオン。着てみたい服装、あ、挑発をもう一回やりたいかな、
うん、挑発ね、
うん、服がどうこうっていう、髪を伸ばしてなんかものすごい三つ編みとかにしたいな、それはないですか、
うん、あ、それはありますよ、だってドレッドに したりとかってことでしょ
ね、うんこみたいな、
うん、
冬休み何日ぐらいあるんですか、1週間ぐらい、
いや今年、あ、夏休み休めなかったから、
あ、
23から4日ぐらいまでずっと休もう
かな、ずいぶんずいぶん行けるじゃないですか、
でもずっと福島の方に行こうかなと思ってるね、
あ、そう、
福島を拠点に本当は青森に行きたいなと思ったんだけど、
うん、
雪がすごいじゃないですか多分青森なんて、
あーはーはー、
まだ2人目は1歳にもなってないんで、
あ、
まあ行けて新潟とかかなと思って、
あはは、
西に行ってみよう、
そうですか、で家族みんなで、
あ、4人で、
ああ、お車で、
車もあれなんですよ、あの、
あ、スタッドレスにしてます、
スタッドレスにしてるし、あの、一応 4WD なんで、
うん、
まあ行けるんじゃないかなと、
ああ、それはいいですね。
あなた年末何、いつ帰ってくるんですか。
年末は帰れないです、今回は。
帰れないですか。
はい、もう4月の半ばから出張があるので。
はいはいはい、はい。帰
ります。
じゃあ、
はい、ありがとうございました。
最後すごいグダグダになっちゃったんで。
そうですか。
うん、なんか
そんな気全然してないですよ。
あ、本当ですか。盛り上がって終わってます。
今日も仕事したなって感じなん
です。ああ、仕事したなって。ああ、そうですね。最後なんか、お疲れ様的ななんか、ギャグみたいなのを、
ちょっと聞いて。ギャグ
もらいたいなと思ったんですけど、まあ、いや、思いつかなかったらいいですよ。
お疲れ様みたいなギャグですか、はい、なんかあるかな、疲れ。
いや、言葉にかけなくていいですよ。
あ、そう。
はい、
動きでもいいんです
動きでも、まあ、僕にしか伝わらないですけど。
そうですよね、うん、ちょっと言葉じゃないとやっぱり面白くない。
あ、でも動きを説明しながらやったらいいじゃん。こう動いてますよって言いながら。
あ、じゃあこれあのほら幽霊ピースやったじゃないですか。
幽霊ピースね、
これやっと、これちゃんとあの皆さんに広めました。
ちょっと待って、幽霊ピースやったじゃないですかって何それ。
え、前にやったの覚えてないですか。
幽霊ピース、
ピースを、皆さんピースしてください、はい、ピースして、そのピースをそのまま、なんていうかな、前回転で180度下に向けて幽霊のようにしてます、はい、この時に手を広げちゃうと本当に幽霊になってしまうから、はい、ピースにして、
ピースにして
幽霊ピース
幽霊ピース。
これはまあ私のギャグじゃないんです
か。誰のギャグなんですか。
これやっちゃう。
え、やっちゃう。いや、大学の時の友達ね。あの、
ちょっと待ってください
。あの、前回かな、あ、前々回か。だ、はい、全然前回だ。だるまと話した時の手を下に向けて幽霊みたいに。
ああ、すいません、しましょう。
やってくださいって。ああ、なたやってみてください。はい、中指、内側向きますよね。
内側ってこういうことですか。
いや、俺外側向いてるなよ、なんか。
あ、こういうことなんだ、あの意
味。多分。
俺多分注目です。
俺だってこれすごく画面に見えるようにやってるから。
でもそれだって、それやったところで分かんないんでしょ、うちの気が何なのか。
いや、分かんない。誰もまだ返事来てないんでね。はい。引き続き
募集してます。それ停滞、
はい。はい。じゃあそういうことでまた。
ということでさ、幽霊ピース。
幽霊ピース。あばらー。